では、8章の18節から25節をいたします。では解読いたしますので、しばらく聞いてください。ローマ人への手紙第8章28節から、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取りに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に身の苦しみをしています。それだけでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も共にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。天のお父様、あなたの身が眺められますように、今日夫人の聖書研究人の集いをここにいらっしゃる姉妹方、またビデオを通して参加していらっしゃいます一人一人と共に分かち合えることを感謝いたします。どうかあなたが導いてくださいます。お聖霊の導きをお願いして、イエス様の名前によってお祈りいたします。先週は冒頭から見てまいりました。この8章は暗唱すべき聖句がたくさんあります。まず冒頭に、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません、こうありますね。また8章11節、イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。この冒頭の一節は罪に対する解決が保証されています。そして11節には、永遠の命の保証が聖霊によって与えられていることが分かります。15節には、神の子供とされている特権が、親しい父と呼べる特権が明かされています。17節、そこも相続人、キリストとの共同相続人である神の国を、ただそこに入れるだけでなく受け継ぐのだということが明かされています。今日は苦難の中にあっても希望が約束されていることを共に確かめましょう。冒頭に、テキストの冒頭に 先週の予約として復習がありますので、ちょっと振り返ってみましょう。救いの恵みをいただいた私たちがなすべき義務は、体の行いを殺すこと、つまり生まれつき罪に支配されている肉との関わりを断つことです。そのことはご聖霊の導きに信頼して自分を委ねて従わせることによって実現していきます。私たちのなすべきことは信じて委ねて従うことだけなんです。そして先ほどもお話ししましたように、ご聖霊が私たちを導いて神様を父と大胆に呼ぶことができます。そして子供とされているのですから、相続人、キリストと共に相続する御国の相続人です。8章では7章を受けて、生まれつき罪に支配された私たちの肉の性質が私たちを惨めにする、その現実をパウロ自身の告白をもって私たちに教えています。しかしこの辛い現実は天国に行けば解放されますし、今も救いの完成を待ち望んで希望を持って将来に向けて生きることができる、将来を望むことができる、そのことを今日の箇所は強調していますので、共に見ていきましょう。第一は、今の苦難は後に与えられる栄光に比べればちっぽけなものだと、取るに足りないものだとパウロは教えています。18節をもう一度読み出します。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。キリストと共に御国を相続する、そのことは神様がお持ちのすべての祝福を自分のものとして受け継ぐのだということです。そして私たちは今準備中です。子供は相続権があっても、それをちっちゃい時またそれを預かるにふさわしくなるまでは全部ものにすることはできませんね。受け継ぐのは確かなんですけども、まだ私たちが自由にできるほど成長していないので、今は下積みといいますか、見習いといいますか、そういうものです。時には責任があるゆえに厳しく扱われるということに大変だなと思うこともあります。しかしその大変さは神様が素晴らしいものを任せようとしておられるからです。また子として愛しておられるからこそ与えられる訓練です。神様は私たちにキリストをくださいました。キリストとともにキリストがお持ちのすべてをくださいました。そしてこの素晴らしい祝福に相続者として預かるために、今いただいている訓練はその辛さがあっても将来の 素晴らしい立場に比べれば小さなものだった。あの前何度も語っていますテキストに息だけしましたけども、まず第2コリント4章17節、私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。同じく人でありますペテロが手紙で明かししています。じゃあ鳥先生読んでいただきます。第一ペテロ1章6節になります。書いてありますね。
第一ペテロ1章6節7節、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。
失礼しました。同じく4章13節、
むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一生喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜が溢れて喜ぶためです。
私たちは苦難に遭います。その時にどうしてこんな苦労があるんだろうかと思うほどに後に与えられる祝福は素晴らしいということを覚えて、そして預かっておられます。次に大海の手が戻っていただきたいんですけれども、この苦難は偽造物、言い換えれば自然も共に巻き込んでいますし、共に苦労をしていると、そう今度は明かしして、19節から書いてある通りです。被造物も切実な思いで神の子供たちが現れる、つまりクリスチャンの救いが完成するのを待ち望んでいる。これは生みの苦しみと言えるものなんですけども、私自身も生みの苦しみを経験しますけども、自然も生みの苦しみを経験しているというのです。20節に被造物が虚無に服した、つまり喜びにあふれるべきところなのにどうしてこんなことが起こるのだろうかという辛さ、虚しさを被造物も経験している。本来自然は人間の言うことに従って祝福をもたらすためにありました。しかし創世記の最初17節にありますように、ここに書いてありますね。創世記最初17節、人類が罪を犯したときに人類が管理とまた完成を委ねられた自然は、人類が罪を思い知るため、忘れないため、見出すため、認めるために 人類を苦しめるものになりました。あらゆる邪悪なところをばかり表すというわけじゃなくて、本来素晴らしい喜びの元となるべきなんですけれども、損なわれてしまって、私たちを苦しめるものになってしまう。自然の中に私たち肉体も含まれています。美しいし、なんか喜ばしいものなんですけれども、肝心なところが狂ってしまって苦しみをももたらしてしまう。私たちの肉体もそうなってしまいましたし、私たちが管理すべき大自然さえそうなってしまいました。創世記の3章17節に行き出したところでは、まず妻の声に聞き従えばなり、聞き従いとありまして、夫婦関係も罪によって壊れてしまいました。そして大地が実りをもたらすだけでなく悪いものをもたらすものになってしまいました。世界に働きかける労働は本来喜びのはずだったのが重荷となり苦しみともなりました。で、人はやがて死ぬものとなってしまいました。自然は本能のままに、法則のままに歩みますから、道徳的責任は問われないんですけども、しかし人類に対する裁きによって人類を懲らしめるためにも、慰めてられる部分もたくさんあるんですけども、懲らしめるものとされました。しかしそれは大自然にとっても嬉しいことではなかったんです。お気がしましたけども、詩編の98編ですね、テキストの下からこの場面です。全地を主に喜び叫べ、大声で叫び歌い、褒め歌を歌い。これは全世界の人々であるとともに大自然をも指しています。本来そうあるべきなんですけども、そうできないものになってしまいました。しかし救いが完成するときに自然も共に喜べるようになります。ロマ書の8章に目を留めていただきますか。22節、私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共にの苦しみをしています。自然は時にものすごい災害をもたらします。今私たちを苦しめているウイルスも、罪の堕落の影響がなければ私たちの世界にとって大切な自然の多様性といいますか、それを保つために持ち上げている生き物のようなものです。最近もそうです。本来私の体の中にできて私を助けてくれてますし、細菌があるからこそ、こう、なんて言いますか、生き物の循環が成り立っているんです。罪の影響がなければ全て良いものだったんです。また嵐、地震、また天候の不順、これらによ 私たちは自分のちっぽけさを知るとともに、この自然は好きでこうやってこういうふうに私たちを苦しめているのではないことを私たちに明かししています。23節を行ってください。君の苦しみをしていますとまでもですね、こうあります。それだけでなく、御霊の発砲をいただいている私たちも子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら、心の中で嘆いています。私たちが救いの完成を試練の中で嘆きながら待ち望んでいるのと同じく、22節に戻りますと、共に嘆き共に生みの苦しみをしているのです。これが聖書の自然観です。自然は理想的、本来は理想的だったんです。人間もまた本来作られた時には理想の存在だったんです。しかし人が罪に陥ったために、神様は人だけでなく自然をも滅びの束縛に入れられていました。しかしキリストの救いによって私たちは贖われます、回復されます。それと同時にキリストの救いの完成によって私たち私たちを苦しめている自然も回復します。本来の素晴らしい慰めと喜びに満ちたものに変わります。そして私たちが救いの完成のために生みの苦しみをしているように、自然もまた生みの苦しみをしています。自然の中に神様の素晴らしい御業と、また神様を喜ぶ賛美を感じ取るとともに、私たちの罪のために自然もまた重荷を負って苦しむんだ、苦しんでいるんだということを感じ取りましょう。時に自然が今もそうですけど、私たちを苦しめていることになります。それは一部は人々の責任でもあります。自然の法則に逆らって自分勝手に自然を利用しようとするために弊害が私たちに返ってくるということがあります。それだけでなく、私たちに身に覚えがなくても自然によって苦しめられるのは、元をたどれば人類の罪のためだと思ったり、自然は悪意があって私たちを苦しめているのではありません。身の苦しみをしているのだと。忍耐して救いの完成を待ち望みましょう。24節の言葉もぜひ覚えてみましょう。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょう。私たちはこの望みとともに救われたのです。イエス様を信じて天国を相続する、天国に入れられるものとなったということは感謝なことであります。しかしイエス様を信じてすぐに もうバラ色の人生が始まって何の苦しみも悩みもありませんというわけではないです。そう考えるともうがっかりします。で、聖書はそう言ってないんです。望みとともに救われたのです。望みはまだ実現していないんです。しかし実現するという希望として与えられています。そして実現に向かって私たちはロープし忍耐し前進しているんです。よく身の苦しみという言葉が試練において語られているんです。私は資産経験なくて説得力がないんですけども、生まれた喜びによって身の苦しみを忘れる、苦しんでよかった、そう母となられる方は経験します。そして苦しみゆえになおのこと子供を我が子を愛するという思いが与えられます。私たちの救いもそうです。新しい命が私たちのうちに宿りました。キリストの命です。それが表に輝き出てまた成長して、そして花開く、その時まで私たちは身の苦しみを知っています。そしてこの身の苦しみは必ず喜びに至るのです。その時に子供がちゃんとお腹の中で育っているかなと不安になる時があるかもしれません。しかし神様は着実に成長させてくださっています。人間の胎児みたいに5月10日ですかで確実にというわけではなくて、成長はいろんな、それぞれのふさわしい道のりをたどっていきますけども、確実に成長しているんです。そして共に喜ぶ時に至ります。そして身の苦しみはさらに大きな喜びのための備えなんです。25節、私たちはまだ見ていないものを望んでいるのからですから、忍耐して待ち望む。地上で救われているということはこういうことです。聞き取れましていただきますね。サルの終わりのところです。私たちは待ち望む、まだ得ていないが、キリストが必ず得させ完成させてくださることを信じているから。得ていたら待ち望む必要もない。まだ見ておらず得ていないものだから忍耐を持って待ち望むのである。聖書という忍耐はただ我慢することではありません。希望を持って目標に向かって前進し続けることです。最後にヘブル書10章36節を共に読みにして、ヘブル10章36節、はい、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。御父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか私たちを導いてください。 地上では多くの労苦がありますけれども、それは私たちだけでない、共に信仰の戦いを戦います巨大姉妹のものです。また全被造物のものでもあります。どうか心を震わせて前進できますように、イエス様のお名前にお祈りいたします。